はい、初めましてマイクロソフトの春日井と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私の方はですね、今回そのメトロという、全く新しい UI を、Windows 8には搭載するわけなんですが、それのそのデザイン面ですね、特にそういったところから今日45分いただいてお時間を、お話をしたいと思います。デザインなので、こういうちょっとダサめの T シャツはですね、T シャツじゃない、青いシャツは後ろの方でちょっと苦笑いをしているうちの社員がいますけど、こんなの着てデザインの話できないですからね。はい。したいと思います。あら？なんか表示がいきなり。こういうのね、スピーカーすごい焦るんですよ。予期もせないことが起こると。メトロっていうデザインなんですが、名前の通りです。メトロ、地下鉄から基本的にインスパイアされた UI になっていまして、地下鉄っていうのが一つのその代表的な言葉なんですが、交通標識とか交通広告とか、そういったところからインスパイアされたのが今回のメトロというデザインになります。交通のその乗客として考えていただくと、乗客がその鉄道機関であるとか、その輸送機関に求めることは、目的地に対していかに迷わず最短距離で近づけるか、これが交通広告、交通案内、交通デザインの重要なポイントだと思うんですが、PC でそのアプリケーションを使うとか、パソコンでアプリケーションを使うというのは全く同じことが言えるんですね。その自分がやりたいことに対して迷わず、なるべく早くそのアプリを起動してコンテンツを楽しむ、そういうことが重要、つまり同じような発想だということで、その交通の案内からインスパイアされて、今回のメトロという UI が設計されました。で、当然、世界各国のですね、ちょっと情報をいろいろと調べまして、なぜスライドが変わらないよ、変わらないですね。はい、で当然、世界各国のですね、交通標識を、調べました。で、交通ですから、いろんな方が利用されます。若い方から、お年寄りから、そこに住んでらっしゃる方からそうでない方、あるいは外国の方、いろいろ、使われるわけなんですけども、そういういろんな方に対して、やはり迷わずナビゲーションをしなければいけない。で、その交通のデザイン、グラフィックとかをですね、いろいろとこう調べてみると、ある共通の単語が出てくるんですけども、そのシンボリックな、インフォグラフィックという言葉が、あります。インフォメーションとグラフィックの取って、インフォグラフィック、情報のグラフィックということなんですが、インフォグラフィックというのを象徴的にこう使っているというのが、一つ見えてくるんですね。で、それをその UI の中に、生かしている、これがすごく大きな特徴になっています。で、ここでですね、一つキーワードをお伝えしたいと思います。イマーシブ、時々最近使われる言葉なんですが、英字路で引くと、没入するとか、没頭するとか、どっぷり浸かるとか、大体そういうような言葉をとして使われている英単語で、イマーシブという言葉があるんですが、いかにユーザーにそのコンテンツに没頭してもらうか、そのために UI としてどうあるべきか、アプリとしてどうあるべきか、こういったところをその重点に非常に意識をした作りになっているというのが大きな特徴になっています。で、このメトロスタイルデザインをですね、この4つのポイントでこれから解説をしていきたいと思います。そぎ落とす、とことんこだわる、軽快であれ、滑らかであれ、一体感を与える、この4つのポイントからお話をしたいと思うんですが、まずそぎ落とすですね。何をそぎ落とすかっていうことなんですが、とにかくコンテンツ最優先、何はさておきコンテンツを見てもらうこと、コンテンツに必要じゃないものはとにかく取り除く、そぎ落とす。これをそのアプリの設計であるとかデザインの際にもぜひ意識をしていただきたいと思います。そのスクリーンにはコンテンツがあり、それ以外のものっていうのもなるべく減らしていただいて、とにかくコンテンツにユーザーさんが没頭する、こういうのをその UI、UX の観点からぜひ生み出していただきたいというふうに考えています。で、その場合にですね、抑えるべきポイントですね、重要なポイントとして、この3つのレイアウト、インタラクション、ナビゲーションという3つのポイントが、あります。まずレイアウトなんですが、本当マーフィーの法則ですね。リハーサルの時、僕、後ろまで行ってちゃんと回ってたんですけど、レイアウトなんですけども、この仮って、 僕実はこの日本語を作り出すのにというか、どの日本語がいいかって考えるのに10分ぐらい悩んだんですが、英語でですね、クリスプっていう言葉を使ってます。揚げ物を食べた時にフライドチキンとか天ぷらとかカリッとかサクッとしますよね。あの感触をクリスプっていうんですけども、グラフィックに関してもそのクリスプなグラフィックというのをぜひお使いいただきたい。言い方を変えるとブラーとかグラデーションとかそういったものはなるべく排していただいて、線の境目でそのグラフィックを表現していただく、そういうようなイメージを持っていただければいいかと思うんですけども、そういったカリッとしたグラフィックで、これに関してはレイアウトに関しても同じように、その通常今までの Windows アプリですと結構コンポーネントを貼り付けて箱と線でその役割であるとか階層であるとかそういったところを表現するケースが多いと思うんですが、そういう表現をしない、ちょっと具体例はこの後出てきます。で、詰め込みすぎない、もうコンポーネントを貼り付けまくってギシギシになって1ピクセルもずらせないみたいなものはとにかく避けていただいて、いかに余白を大切に使うかってことを意識していただければと思います。これがですね、まあ、一般的なちょっと Windows のアプリケーションっぽいもので、まあ、コンポーネントをこう貼り付けてあってですね、こう3つの構成になっているわけなんですが、まあ、これが箱と線で表現をしている例です。でこれを箱と線で表現しないとどうなるかっていう、こういうような意味合いです。もう一回戻しますね。ここからこうと、まあ、ちょっとしたサンプルなんですけれども、レイアウト上はですね、こういったようなレイアウトというのをまず心がけていただきたいというところが、ございます。でこれはですね、そのレイアウトの一つの例で、デフォルトで入っているファイナンスのアプリケーションからちょっと持ってきたものなんですけども、ちょっとこれは実例でご覧いただきましょうか。ファイナンスのアプリ、今日のアプリだとこんな感じに、となってるんですけども、今、お知らせしたような余白をいかにうまく使うかとかいうところというのが表現できているのがお分かりいただけるんじゃないかと思いますが、例えばこれはファイナンスのアプリケーションなので、ファイナンスのアプリ、ファイナンスというコンテンツに対してユーザーさんが期待することは、トップページに期待することは、その日の市場がどういうトピックなのか、でそのトピックに関して、ああいったそのまず今日の最新、特にお伝えしたい情報があって、それを象徴するような絵が、写真が後ろにあって、で、トップページにでアメリカの株価の市場の場合だとダウであるとかナスダックであるとか、日本であればおそらく日経とかっていうことになると思うんですが、そういう特に主要な情報というのをこう配して、で詰め込みすぎないので、ナスダックがまあマイナス 1% になっているというのも視覚的にもパンと入ってくると思うんですけども、そういったところをぜひ意識していただきたいという点があるのと、もう一つはこのアプリのちょっといいところはですね、こっちですねにちょっと余白みたいなものがありますが、全画面にこの写真を載せなくて、ここにあることによって、あ、右に何かがあるっていうことをユーザーさんは認知ができるわけですね。で、こっちに飛んでいくとダウの平均株価がどうなっているかっていうのが見えたり、今日のニュースが見えたり、私がチェックしている、あ、MS の株価下がってる、下がってたりとかいうことがこう確認できるような風になっているわけなんですが、まあ、これもそのグリッドをうまく使って、はい、レイアウトをして、かつその余白というのをきちんと使って、取っているというのを、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。続いてですね、インタラクションというところの、話をしたいと思います。コンテントビフォアクロームというのはちょっと日本語よりは英語のままの方がお伝えしやすいかなと思って、そのまま、持ってきました。この場合のクロームは別に Google さんのクロームのことではなくてですね、英単語のクロームそのままなんですが、クロームメッキとかのクローム思い浮かべてください。日本人には多分メッキっていうイメージがいいと思います。メッキが剥がれるとかのメッキですね。メッキは剥がれるので、剥がれた時に何が重要かっていうと、コンテンツが、まあ、とにかく重要だっていうのはもういろんなところで出てくるんですけども、インタラクション上に関してもコンテンツが重要なので、OS といいますかメトロが提供している共通の UI、 そういったものはぜひそのまま使っていただきたいというふうに考えています。でその場合に重要なのがですね、ヘリをうまく使う、まあ、英語で言うとエッジですけども、ヘリをうまく使っていただくという点になりまして、まあ今日のまあ私以外のブレイクアウトですとかキーノートでも散々出ていますけども、例えば IE というブラウザーをちょっと気になるんでついて見てみますかね。お前のデモはつまらんとか書いてあると寂しいんですけど、今のところ出てないですね。あんまり嫌なこと書かないでくださいね、こういうところは。 という、まあ、IE というブラウザーがあってこれを見ると、で見る場合に URL 入れたいとかってありますよね。でそういう場合はこのアプリバーっていうのを引き出すっていうような、まず上下のところにアプリバーという UI を提供してますので、共通的なコマンドっていうのはこのアプリバーというところに配置をしていただきたい。これが一つ。これが上下ですね。次、右から出すとどうなるか。まあ、これも散々出てますけども、チャームと呼んでいる、検索であるとか、まあ、共有、デバイス設定といったやはり共通のキーワードがありますので、検索かける場合は検索で、エクスプローラーで検索をかけるというような、形になります。もう一つですね、今は吉高春日井という、まあ、私の名前で実際この Windows 8にログインをしているわけなんですが、ログインの情報を変える場合、まあ、クリックするとこういったちょっとしたポップアップのメニューが出てきます。でこれをフライアウトと呼んでいます。一時的なその UI として出したい場合は、まあ、ここのところなんですけども、フライアウトという UI を使って、情報としてはこう提供していただく。例えば天気アプリで大阪の天気を追加するみたいな場合にプラスボタンを押すとポップアップが出てきて、そこで大阪と入力をして入力する、そんなようなイメージを持っていただくといいかなと思います。で、じゃあインタラクションになった場合に、じゃあ何を減らせばいいのか、削ぎ落とせばいいのかということなんですが、これ例えばよくある例ですね、クリアランスセールとかメンズファッションとかありまして、ユーザーさんに対してはあそこをクリックしてほしいので、クリックしてほしいですよっていう意味で矢印が配置してあります。で矢印は特にこのタッチのインターフェースになると、これを見れば、あ、メンズファレディースファッションがちょっと欲しいのでとかタッチしますね。タッチをするのでもういらないんです。これこうしましょう。これはメトロ。他の例いきます。私は完全に趣味なんで、自転車用語でちょっと並べてみたんですけども、それぞれの、パーツがあって、それに対してお気に入りボタンとか、メールで送るとかダウンロードするみたいなアイコンが配されてますけども、全部いらないですよね。あんなに、それに見た目としては鬱陶しいです。ユーザーさんはここで重要なのは、ここで、没頭してほしいのは自転車のパーツに対して、パーツだったり車体だったりに対して集中してほしいので、本来それに関係ないああいったものを、まあ、いわゆるメッキ、クローン言えるので、これも外しましょう。で外すと、じゃ あのコマンドどこに行くのっていうことになるんですが、そこで重要なのがアプリバーという共通の UI で、あそこに置きます。で、あそこに置けば、先ほどの例だと、それぞれの場所に3つのアイコンがあったわけですけど、1つ選んでもああいうふうに共通化して使えますし、2つ選んでも同じように共通化してお使いいただけるので、まあ、Chrome、そのメッキというものをその UI の中から取り除く例として、イメージとしてはできしていただけるんじゃないかなと思います。で、アプリバーは、まあ、繰り返しになるんですが、こういったですね、上、下からまあスワイプして引き出す、コマンドを並べるような UI になっていまして、例えばですね、メールアプリ。私の Gmail のアカウントは HTML5JORG を読むためのほとんどツールになってるんですけど、メールを読んでるときはツールバーから出てくるのはアカウントを追加するとかホルダー分けとかフィードバックとかムーブっていうのがあります。でメール書くときにどうなるか、新一郎伊佐子さんに明日の、ちょっとそのまま英語でいきましょう、明日のキーボードどうし、キーノートどうしようか入れますと、アプリバーのところっていうのは、要はメールの今度やらせたいことっていうのが変わりますので、アプリバーの状況も変わりまして、メールの本文テキストに使うのは本当は何を使うのか、色は何を使うのかというような形でこう切り替わっているのがお分かりいただけるかと思いますが、そういった形で、このアプリバーというところというのは、うまく利用していただければと思います。こういうふうですね。でチャームはですね、ちょっと最後にまた詳しくご説明したいと思いますが、アプリをこれからお作りいただく際に、このチャームをいかにうまく利用するかっていうのが、おそらくそのアプリケーションをいかにユーザーさんに頻繁に使っていただくか、あるいは迷わずに使っていただくかっていう場合にとても重要な機構になっていますので、このチャームっていうのはぜひ覚えておいていただきたいと思います。でフライアウトですね、ちょっとした UI を使う場合にはフライアウトっていうのを使って UI としてはこう出していただくような形になります。3つ目ですね、ナビゲーション。ナビゲーションなんですが、まあ、ここもやはりですね、下にタブのように常に表示が必要な UI はなるべく避けるというふうにありますが、先ほどの IE でご覧いただいた例でいきますと、 タブどこ行ったのっていう話になるんですが、こうですね、アプリバーを引き出す と、下は URL を入れたりとかっていうのメニューになってますけども、上がこうタブでこう切り替えるような形になっています。気になるのもう一回ツイート大丈夫ですね。ツイッターってデモンストレーターには結構心臓に悪いんですよ、特にリアルタイムの時っていうのは。後でちょっとゆっくり見たいと思います。いう形になっていまして、やはり UI に関しても、いわゆるナビゲーションに関しても、そのコンテンツにいかにフォーカスしていただくかっていうのはすごく重要なポイントになっています。で、構造がですね、このハブ&スポーク型という階層構造になっています。まあ、これまたちょっと自転車ネタで恐縮なんですが、車輪がありますよね。車輪の中心をハブと呼びます。で、ハブから出ている放射状のワイヤーがありますが、ワイヤーをスポークと呼んでいまして、コンテンツの中心がハブで、ハブからスポークを伝わって情報が外に拡散をして、で、その情報の詳細情報、ディテール情報があるという3階層になっているのがメトロスタイルアプリのポイントになっていまして、まあ、ハブのところは、今日のキーノートで藤本がお伝えしていた通り、部分を、横方向にこうパンスクロールしながらご覧いただくという、そのメトロの地下鉄の窓から覗いた風景ってまさにそういうイメージだと思うんですけども、いうのが、ユーザーさんを実際こうお使いいただくようなナビゲーションになっています。では、削ぎ落とした後ですね、どういったところにこだわるのか、こだわりのポイントが、タイプグラフィーとグラフィック。タイプグラフィーというのは文字要素全般といえばいいんですかね、といったところになります。タイプグラフィーなんですが、特に DTP とかをされてない方にはちょっとピンとこないところもあるかと思います。実際うちの今日のイベントの他の人間のセッションを見てると、結構タイプグラフィー的にはですね、ちょっとそれはどうかしらっていうのが結構多いんで、そういう意味で見ていただけるとそれはそれでまた面白いんですけど、文字はすごい重要なんですね。その情報の強弱、情報のそのフレッシュさ、あるいは階層構造、そういったものを文字の大きさとか文字のウェイト、太さであるとか、そういったもので、うまくそのユーザーさんに伝えていただきたいというところが、ありまして、まあ、そういったような構造というのをメトロ UI の中に、持っています。英語のフォントはですね、この C5 UI というフォントが用意されていまして、4ウェイトですね、ライト、レギュラー、セミライト、セミボールとという4ウェイトが用意されています。で、補足本文込み出し見出しという形がありまして、それぞれライトとかセミボルドとか、あと9ポイント、11ポイント、20ポイントというふうに書かれていますけれども、まあ、あれは我々からおすすめをしている、メトロスタイルアプリで、例えば見出しは42ポイントでライトのウェイトを使っていただくといいですよという形でお知らせをしている、まあ、目安のサイズになります。日本語はどうなるのか、ここでバーンと日本語はこうですって私は言いたかったんですが、まあ、それはちょっと飲みの席で言わせていただくとして、メイリオ UI というフォントが、Windows 8の標準フォントとして搭載される予定です。メイリオってカタカナの今の Windows 7のデフォルトフォントになってますけども、あれとはちょっと違います。あれの兄弟なんですが、の UI フォントとして設計されたのがこのメイリオ UI というのになっていまして、まあ、私のその、まあ、今のちょっとうにゅうにゅって言ったところっていうのは、メイリオ UI は実はウェイトが2つしかないんですね。レギュラーとボールド2つしかないです。なので特にセゴエの、セゴのそのライトの細いウェイトっていうのをちょっと表現することができないという弱点が、ございまして、まあ、これに関してはちょっと改善というのはちゃんとしていきたいなと思ってますので、逆に、まあ、ちょっとご紹介しますが、ほとんどのアプリケーションにはフィードバック機能がありますので、日本語のフォントはこのフォントがいい、リクエストがあったらぜひいただきたいなと思ってますし、最初にツイッターのアカウントで Y か菅井というのを書きましたので、まあ、普通につぶやいていただいてもいいし、 D メッセージも結構なんで、日本語フォントはこれがいいわというのがあったらですね、ぜひ教えていただきたいと思います。で、ちなみにさっきの C5 の、フォントを、まあ、実際のアプリにこうレイアウトしてみたパターンですね、これがこちらになっていまして、まあ、大見出しのところが42ポイントで、込み出しが20ポイントで、本文のところが11ポイントで、レギュラーのウェイトになっているというのがお分かりいただけるかと思いますが、まあ、そういったようないわゆる規則としてご提案をしています。はい、次がですね、グリッドですね。グリッドのデザインというのは、 グリッドデザインというの、グリッドレイアウトというのが、メトロスタイルアプリの基本的な、まあ、レイアウトの手法になります。実際にどういうことかというと、あ、先にこっちですね、やめとこう、こっちにしよう。あのグリッド線、補助線というのを引いてレイアウトするというのは結構やられるケースが多いと思うんですが、はい、こういうようなイメージ、これ今ちょっと開いているのはフォトショップを使って、開いていますが、あのこうグリッド線を引いて、補助線を引いて、そこに沿う形でこの、写真データはここに配置をするんだというような感じで、グリッドというのが使われているんですけども、このグリッドをうまくこう引いてあげて、そこにこう沿う形でレイアウトをしていく、これが基本的なメトロスタイルアプリの基本構造になって、基本になっています。じゃあどう組めばいいのか、メモってらっしゃる方はですね、ここが重要なので、これ以外忘れてもいいぐらいこれ重要なので、これはメモっていただきたいんですが、言ってみれば方眼紙の上にレイアウトをするのがメトロだと思ってください、イメージとして。で、方眼紙の最小単位が1サブユニットって書かれていますけれども、5ピクセル5ピクセル ×5 ピクセル、これが最小単位になります。で、この最小単位が縦横4個並んだ四肢16のマス目、これが1ユニットになっていまして、まあ、5×4 になりますので、20ピクセル ×20 ピクセルで、文字を読むときに、あの新聞見ていただければとか雑誌を見ていただければそうなんですが、一つの、なんていうんですかね、A4 の紙面に左から右にびっしり文字ないですよね。大体カラムをちゃんと切って3段組とか2段組っていうふうにされると思うんですが、そういったカラムの単位として80ピクセルということをお勧めしています。で、実際にレイアウトに当てはめるとどうなるかというと、例えばこれ、あの、タイルとタイルの間の隙間、ここは、2サブユニットにしましょうと、ヘッダーのところは、あ、ヘッダーじゃないですね、もうちょっとその大きなグループ分けの間、ここに関しては、1カラムにしましょう。で、上のマージンのところ、ここに関しては、5ユニットを使っていただいて、文字を書いていただく場合はその下のところがベースラインになりますよ。レフトマージンは6ユニットを空けていただく、こういったような感じになっています。お前の話が早すぎて今いくつだって言ってたか分かんないというふうにおっしゃると思いますので、そんな方はですね、ぜひ Bing でメトロでデベロッパーと、これ開発ってやると地下鉄の開発のページに行っちゃうので、デベロッパーで検索してください。アプリを開発しましょうというのがあります。で、こちらに行っていただきますと、アプリのデザインというのがこの右カラムにありまして、ここのメトロスタイルのデザインのところにですね、あ、ごめんなさい、ここから行かなくてもいいですね。アプリ、メトロでデベロッパーで検索をしていただくとこうなります。で、アプリを開発しましょうで、このページに行きます。で、アプリのデザインというところがありまして、ここのラーニングというところに、まあ、それぞれのテーマ分けにこういった情報が出ていまして、ここのユーザーエクスペースのデザインといったところに、今私が申し上げたような数値等といろいろとこう書かれてますので、いくつのユニットが理想なんだみたいな感じというのはぜひそちらをご覧いただければ、ここを、まあ、じっくりとご覧いただければと思います。で、もう一つこの左にアプリ設計の試算のダウンロード、これちょっと日本語直さなきゃなと思ってるんですが、こちらに行くと、今ちょっとフォトショップでちらっとお見せしましたが、基本的なテンプレートがフォトショップの PSD ファイルとしてご提供をしていますので、最初のデザイン案、ワイヤーフレームを作っていただくときなんかは、ここからダウンロードしていただいたフォトショップのファイルを、まあ、使っていただいてレイアウトを組んでいただくと、まあ、きれいなレイアウトが組めるんじゃないかなと思います。はい、では3つ目のポイントですね。3つ目のポイントは、まあ、軽快であれ滑らかであれ、まあ、繰り返しになりますけど、そのメトロという UI はタッチインターフェースを大前提としている UI です。タッチインターフェースということはキーボードやマウス操作というのもあるんですが、その実際にこうフィジカルに手でタッチをするというような動作が入ります。 それに実際皆さんがアプリを使っていただいているときに動きが速いかどうかっていうのは、そのアプリケーションだったりコンテンツとかに没頭できるかどうかの一つのポイントだと思うんですが、そういった、その動きの軽快さであるとか滑らかさ、そういったところにも非常にこう注意を払った、設計というのが今回のメトロでは、行われています。で、動きに関してはですね、アニメーションが得意でない方とか今まであまり使ってないっていう方もいらっしゃると思うんですが、そういう方はアニメーションライブラリーが用意されていますので、こういったものをうまくご利用いただければと思います。あとこういったそのアニメーションというと、とかくアニメーションをいろんなところにこう使いたがるんですね。悪い例がアニメーションてんこ盛り のパワーポイント、皆さんがオーディエンスとして見てご覧になると鬱陶しいですよね。トランジションとかアニメーションがビュンビュンビュンビュン回っていると嫌だなとか思われると思うんですが、使いすぎはアプリのユーザーにも絶対そういう効果を、そういう効果というかそういう印象を与えてしまいますので、なぜここでこのアニメーションが必要なのか、何のためにこのアニメーションを作るのかというのは意識をしていただいて、そういった演出というのはしていただければと思います。でアニメーションのライブラリーはですね、標準としてはこういったものを用意しています。基本的なそのコンテンツのフェードイン、フェードアウトであるとか、クロスフェードであるとか、あるいはその UI が出てくる、UI が出てくる、消える、スワイプでそのチャームを引き出す、アップバーを引き出す、いったようなアニメーションに関してはきちんとライブラリーが用意をされていますので、最初はこういったライブラリーをも活用していただくところ、ライブラリーをそのまま使っていただくところから始めていただくのがいいんじゃないかなと思います。特徴的なのがですね、セマンティックズームと呼んでいる、機能です。ちょっとこれも切り替えてご紹介をしたいと思いますが、セマンティックというのはウェブの世界でよく使われる、言葉ですけども、意味合いを持たせるとか意味付けをするとか、そういう意味を持つ英単語、セマンティック、つまり意味合いを持たせたズームのアニメーションというのがセマンティックズームと、呼んでいる機能になっていまして、ちょっと IE からいきましょうかね。もうちょっとくどいんでリロードはしませんけど、はい、Windows 8が実際発表されたのがこれビルドというイベントだったんですが、そのページをちょっと開いてみました。ちょっと小ネタなんですが、後ろの方見えるかな、下の方のアプリバーがあります。アプリバーのここに、ファビコンがありまして、ビルドの B のファビコンがあるんですが、ビルドは実はですね、これをご覧いただいた方の、アプリケーションを提供してたんですね。でウェブサイトとアプリケーションの連動ってどうするかって、今スマートフォンとかタブレットでもいろいろとこう試行錯誤されてると思うんですが、一つちょっと回答として用意したのが、これクリックするとアプリケーションを手に入れるっていうのがメニューとして出てきます。でアプリを手に入れるってしますと、ストアに自動的に飛んでいきまして、ストアのビルドアプリに行きますので、インストールすると実際にそのビルドアプリというのがこうインストールされる、実際にインストールされていればアプリに切り替わるというようなコマンドに先のところがこう切り替わるふうになっています。でインストールされたみたいなので、されたみたい、怖いですね、されたみたいなのにいない、そんな時はビルドありました？ありがとうございます。アメリカのなんかセミナーみたいでいいですね。日本の方ってこういう時結構こうシーンとして見ていて、あいつ失敗してるぜクスクスみたいな感じでこう笑われるケースが多いんですけど、はい、ビルドのアプリが、なぜ飛ぶ画面に出ていなかったのはさておき、こんな感じで出てるのがお分かりいただけるかと思います。でこのアプリケーションは今回のこのイベント WDD でも、Windows Phone のアプリでこう出て皆さんお使いいただけるかと思いますが、ビルドのアプリというイベントの時はこんなにセッションがあったんですね。で左から右にこうスクロールして探すのめんどくさいじゃないですか。めんどくさい時どうするかというと、ピンチします。手の油が足りない、あれ本当に足りない、怪しいのでピープル違うのにします。こんなところで笑いを取るつもりはなかったんですけど、これは明日のネタだからやめておこう。これ確かあったと思うんですが、デイリーモーションでこれムービーの、再生するアプリケーションなんですが、 悔しいなあ。あんまりこんなこと、あ、皆さんの頭でイメージをしてください。セッションをピンチするとセッションの日付がこう出て、サムネイルが出てきてですね、こうカテゴライズされるんですよ。ああ悔しい。こうカテゴライズされるような感じになっていまして、それをこうセマンティックズームと、呼んでいるんですが、ごめんなさい、もう一回だけやらせてくださいね。ものすごい悔しいな。これですみません、時間押しちゃったら非常に申し訳ないんだな。あと14分、多分大丈夫だと思います。オールスケジュール、ピープルで行ってみるかな。ほっ、あ、今なんか一瞬来た。なんかセマンティックズーム使えないじゃないかみたいなデモになっちゃうんですけど、はあ、やっとたどり着いた。要はこういうふうにですね、そのこの場合は人の名前なので、人の名前の意味のある、人の名前という意味に対してのこうカテゴライズがこうされるようになりますので、こう全体をまあ俯瞰してみるような場合は、この中からじゃあ Q という名前はいなさそうなので、 R という名前の人をこう探して、その人の接種を見に行こうみたいな感じのことができるようになります。でこれトップ画面も同じようになっていまして、これキーノートでもちょっとお見せしましたが、あ、私本当なんかピンチダメな人みたいですね。あ、来た。こういうような形で、まあ、全体をこう見るような場合というのは、このセマンティックズームというのが使えまして、アイコンをよく見ていていただくと、俯瞰するときはそのアプリが何なのかということをお伝えしなければいけないので、大抵の場合はこうロゴのデータを使って、ロゴを使っています。で大きくなってくると、まあ、ライブタイル、後ほどちょっとご説明もしますけど、その情報を伝える、まあ、一種のアイコン、パネルというような形でもこうお使いいただけるような、こういったこう変化を起こすようなことも、なっていますので、実際にデザインしていただく場合というのも、こうなっているときとこうなっているときは、どういうものが理想的なのかというのは、ぜひ念頭に置いた上で、レイアウト、デザインをしていただければいいかなと思います。で動きに関してはですね、一つ注意点があります。横方向のパンニングというのが、まあ、基本的な動作になっているんですけども、横方向と縦方向を一つの画面には、混在させないように意識をしていただきたい。これがお願いです。一つの画面の中で縦にも横にも行くっていうふうになると、ユーザーさんやっぱ混乱しちゃうんですね。混乱をなるべくその防ぐためにも、縦にも横にも動くっていうような動きっていうのは、なるべくというか原則として、やらないように、UI としては組んでいただきたいと。これがメトロスタイルとしての一つのお願いになります。ダメと。で、動きに関してはそのタッチというのがキーワードになってくるんですけども、エルゴノミクス、いわゆる人間工学というやつですね。その人としてデバイスに直接触りますので、触るときに実際にどうなるのか、あるいはそのグラフィックに対して触ったことっていうのをきちんと分からせてあげるっていうような変化っていうのをつけてあげないっていう点での意識のチェンジっていうのが、まあ、キーボードからこのタッチインターフェースへの違いというのでは出てきます。でタッチにおいては一般的にはというか、そのメトロスタイルの中ではこの8個の動きというのが基本的な動きになります。一つはこういう動きがあるんだということをまず念頭に置いていただきたいのと、それぞれの動きはどんな意味があるのか、長押しであればそれはどういうアプリなのか調べるということですし、スワイプっていうのは選択っていうことですし、ピンチはズームだ、それぞれの動きが必要なんですけども、それぞれの動きはユーザーさんが実際何をするのかっていうことは意識をぜひしていただきたいと思います。でこれがですね、こう持って操作しますよね、一般的にはタブレット PC の場合で、こうなった場合に、人はどこを触っているのかっていうのを、まあ、調べた結果です。緑色のところが一番よく触っているところで、黄色、赤とだんだん触らなくなって、白いところは普通人は手を触れないっていう部分です。でこれ実際のキーボード、もう我々が用意しているソフトキーボードに関しては真ん中に出てくるのと左右に分かれるのがあるんですが、当然触っているときに一番押しやすいときに指がないと文字は押せないので、そこにきちんとレイアウトするようにっていうふうに、そこにきちんとキーボードのグラフィックが来るようにデザインされていたりとか、例えばツイッターを見るようなアプリケーションを考える場合も、ここ手で塞がっているので、ここに重要な、ここに重要なじゃ分かんないですね、 この緑色のところに重要な情報を置いてしまうと隠れて見えませんので、そういったところは避けてレイアウトをしていただくということが必要かなと思います。で、ビジュアルなフィードバックということなんですが、要するに触ったっていうことがユーザーさんに分からせないといけません。ですので、例えばこのメールというタイルを真ん中で、これ実は触ると真ん中がペコッとへこみますよね。で、右を押すと右の方がペコッとへこみます。左を押すとペコッとへこむ。触って下にスワイプすると選択っていう形になりますけれども、すべてその触られたこと、触られた場所っていうのがアイコンとしてこうフィードバックが返ってきてるっていうのがお分かりいただけると思いますし、あと選択された時は青い線でこう囲われて今選択されてるんだってことがお分かりいただけますが、皆様がお作りいただくアプリケーションの中で当然ボタンであるとかいろんなものを配置すると思います。押されるための何かを、押されるための何かっていうのはきちんとそのフィードバックを押したよあなたは、ウェブサイトでいうとこのロールオーバーみたいなんですね。ああいうのをこう仕込むことを忘れないでいただきたいというのが、このビジュアルなフィードバックというところのポイントになります。ターゲットサイズというのはマウスの、ポインターの大きさと指の大きさは違います。私の指の大きさと2メートルぐらいのチェ・ホンマンの指の大きさはやっぱり違います。なので、最大公約数といいますか、一番じゃあいいサイズは何だろうというところは当然疑問にあると思うんですが、それをちょっと調べてみたのがこれですね。我々の、いわゆる調査をした結果ですね、そのターゲットのサイズを5ミリ四方、7ミリ四方、9ミリ四方、11ミリ四方、いろんなのを作ってユーザーさんにタッチをしてもらいました。で、タッチして失敗したパーセンテージが 3% だったのが5ミリ5ミリ、0.5% だったのが9ミリ9ミリで、1%だったが7ミリ7ミリというサイズなんですが、大きければ大きいほど当然失敗はしませんので、いいとはいいんですが、もうそれボタンで画面全部みたいな感じになってしまうと、それはレイアウトじゃやっぱよろしくないので、どれぐらいのサイズが適切なんだろうという意味では、7ミリぐらいが適切というのが、我々からの情報として、我々の調査としては結果として出ています。で、当然このあたりはユーザーさんというのを非常に意識していただく必要がありますので、ラクラクフォンとかありますよね。あれやっぱ文字が大きかったりとか、いろいろ押しやすかったりっていう配慮がされているわけなんですが、あまりこう慣れてらっしゃらないご年配の方を割と意識しているアプリケーションだったら、ここの場合は9ミリとかに多分した方がいいかもしれないですし、割と慣れてる若者向けみたいな感じであれば5ミリにしてもいいかもしれないというような配慮が必要だと思いますが、7ミリというのが我々の調査で一つ出てきたポイントになっています。はい、ではですね、最後のテーマですね、一体感を与える。やっぱりそのフィジカルなインターフェイスデバイスと人とこう使う形になりますので、人と PC が一体になるというとちょっと話が違う方向に行っちゃいますけど、一体感というのをそのアプリケーションとして醸し出してあげる必要があるんじゃないかなと思います。で、タブレット PC というのを想像する場合に、おそらく皆さんイメージされているのは iPad だと思うんですが、ご存知の通り iPad は基本的に何ですかね、ワンスクリーンといいますか、共通のその解像度を持って動いている点がありますけども、 Windows 8のハードウェアというのは、今日のキーノートでもずらっといろいろと並んでましたが、いろんなハードウェアが出てくることが想像されます。で、その場合にそのスクリーンサイズがいろいろと異なりますので、じゃあどういうスペックになっているのかっていうのが、ここのポイントなんですが、最小の最解像度が 1024×768 で、レコメンドしているのが 1366×768 という、ちょうど今ご覧いただいている解像度になっております。で、いろんなスクリーンの解像度があるっていうことは、グラフィックファイル、例えばそのボタン用のファイルを用意した場合というのに、どのスクリーンサイズであっても、想定されるどのスクリーンサイズであっても、きれいにクリスプにグラフィックが表示されなければいけないということを考えると、ちょっと念頭に置いていただきたいのは、グラフィックはスケーラブルベクターグラフィック、 SVG ですね、というようなグラフィックを使っていただくか、もしくは JPEG とか PNG のようなビットマップ系を使っていただく場合は、基準になる解像度を使うグラフィックのファイルを 100% として、140%、180% と、その大きい解像度のデバイスを想定したグラフィックファイルというのも用意いただいて、それをこう切り替えるということを考えていただければと思います。で、スクリーンサイズって結構イメージをしてみると厄介でですね、1024×768 だとこうですね。 で、まあ、レコメンドをおすすめしている 1366×768 だとこんな感じで、どんどんこんな感じで、さっきあのキーノートで見たあのシャープさんのディスプレイとかだと、まあ、こんな感じになってくると思うんですが、というようなさまざまな解像度がありますので、まあ、それを念頭に置いたレイアウトというか、レイアウトですねというのは必要だと思います。で、大きくその異なるスクリーンサイズに対応するパターン2つあります。固定という右側はテレビを思い浮かべていただければいいんですが、14インチのテレビだろうが50インチのテレビだろうが、小さいか大きいかだけで同じコンテンツがご覧いただけますよね。でアプリケーションの場合だとおそらくゲームコンテンツというのはこの固定のパターンで、そのスクリーンのサイズに合わせて大きくする小さくするというパターンになると思います。で右がアダプティブ、まあ、いわゆる最適化というような意味合いですけども、あのウェブのデザインでいうとこのリキッドレイアウトとかでございますが、その可変的にスクリーンのサイズに合わせて、レイアウトを整えるとかし直すというか、そういったような配慮というのをぜひしていただければと思うんですが、そういったときに重要になってくるのがメディアクエリーという CSS の要素がありまして、最近あのスマホの最適化なんかでかなり使われているといいますか、脚光を浴びている要素なんですけども、メディアクエリーとかですね、そういったまあプロパティを使っていただいて、そのアダプティブなレイアウトというのを念頭に考えてみてください。これはですね、実は先ほどアプリケーションの中で下からと右からはやったんですけど、左からやらなかったんですね。左からやるとどうなるかというと、アプリケーションがこう切り替わる、これが左からパターンになります。で、左から出したらば右にちょっとずらすとこういうふうにスナップすることができます。これをスナップ表示と呼んでいまして、スナップ表示は左端も行けますし右端にも行ける、まあ、どっちかをこう使って、スナップ表示という形が、取れるようになっています。このスナップのためのデザインというのもそのメトロアプリとしては、していただく必要が、ございます。あ、スナップ実はもう1パターンがありまして、こうしなくても上から落として下まで下げると終わっちゃいますが、このまま左に持っていくとこれでスナップという感じにも取れるようになっていますが、あのスナップというその表示機能がありますので、デザイン上はそのスナップされた時にどうなるかというのをぜひ意識をしていただきたいと思います。これジャランさんが作っていただいたアプリで、全画面状態がこちら、左にスナップさせて右側にあのカブコムさんのアプリを表示するとこちらで、別にメトロアプリとメトロアプリのスナップだけではなくて、デスクトップとのスナップもできますので、ジャランで北海道どこ行こうかなって調べながらフォトショップでグラフィックを作るって普通の人はやらないと思いますけど、いうようなデスクトップのアプリとメトロアプリというのをスナップ表示で、まあ、同時に見ている、こういったようなことも組むことができるようになっています。でスナップ表示なんですが、あの、まあ、とにかくスナップのためのデザインというのは最初の設計段階でしていただきたいということが一つ、スナップの幅ですね、ここはですね320ピクセル固定です。ここ特に可変をしませんので、320ピクセル固定で、じゃあここはどういうレイアウトであるべきか、デザインであるべきかっていうのを設計の段階でお願いしたいという点と、基本メトロのパンニングは横方向ですが、スナップのあのエリアに関しては縦方向に動作をするというのが、いうような形になっています。でもう一つ忘れないでいただきたいのが、ランドスケープとポートレート、こうやって見てる場合とこうやって見ている場合、縦と横というのがありますので、デザイン上はこの点というのも忘れずに、使っていただく必要というのがあります。もちろん、うちのアプリは横固定で縦には使わせないとか、その逆とかっていうケースもあると思いますが、まあ、一般的にはぜひこのポートレートと、ランドスケープというのは、まあ、意識をしたレイアウトをしていただければと思います。はい、最後ですね、あの何度もその四角いマス目をこうクリックして、クリックというかタッチをして起動していますが、あの部分をタイルと呼んでいます。でタイルは今までの Windows アプリの、まあ、いわゆるアイコンプラス情報の窓口という顔を意味を持っています。でタイル自体はあの正方形とその倍の2対1の長方形、この2つが使えるようになっていますので、タイルのデザインに関してはこの長方形と正方形、この2つをレイアウトデザインとして考えていただきたいという点と、単なるアイコンだけではなくて こういった例えば音楽を聴くアプリであれば音楽を聴くんだというストップとかプレイというようなもうミニアプリとしての要素であるとか、あるいは、カレンダーアプリであれば次の予定はどうなってるかっていうような情報にを提供するとか、リマインダーをなんか出すとか、天気予報のアプリ、天気のアプリであればその天気の一番その重要な情報を出すとかいうように、使えるようになっていますので、このタイルになったときにそこにどういう情報を出すのか、どういうレイアウトをするのかっていったところも単なるアイコンをポコンと置くだけではなくて、そこの部分というのはぜひ意識をしていただければと思います。コントラクトをですねちょっとだけやらせてください。コントラクトは IE で YouTube を見ようと、キネクトって皆さん知ってますよね。非常に面白いんで YouTube でキネクトって検索してくださいね。そうするといろんなものがあります。私が大好きなキネクトでカメハメハっていうのがあるんですが、面白いじゃないですか。面白いから共有したい。 IE というアプリケーションにあるこのコンテンツを共有する。で、右からチャームを出してきて、共有という形にすると、この場合のコンテンツを共有するアプリケーションとしてメールとフリップトーストっていうのはツイッターのクライアントアプリなんですけども、というのが出てきます。でこのアプリケーションとアプリケーションをつなぐ取り決め、これのことをコントラクトと呼んでいます。コントラクトって契約っていうような意味合いですけども、この契約というのをコントラクトをうまく使っていただくことによって、じゃあこのカメハメハをツイートでツイートしようというふうに例えばしたりとか、カメハメハは今は見ないでくださいね。重要なのはこっちのチャームなので、メールで誰かに送りつけるとかいうようになっていまして、ここのそのチャームというところが非常に今回のメトロの中では重要になっています。検索に関しても今は IE なので IE の中の検索をしていますが、トップ画面になった時の検索っていうのは、やってほしい検索っていうのはアプリケーションは何があるかって、さっきビルドのアプリ検索しましたけど、検索っていうことなんです。なのでそのアプリケーションの中に、いろんなそのコマンドであるとか、情報であるとか、そういったところは、入れるかと思うんですが、このチャームというのをうまく使っていただいて、もうこの今日のセッションの最初にも、関係してくるんですけども、余計な UI、コマンドのための UI というのはコンテンツアプリケーションから排除していただいて、チャームであるとか、下のアップバーであるとか、そういったところをうまく使っていただきたい。で、こうクリーンでクリスプなですねメトロアプリケーションというのを皆様にぜひ作っていただきたいと思っています。お知らせが2つあります。45分しか時間がございませんので非常にショートバージョンでお送りしましたが、これのロングバージョンを5月90と秋葉で行います。お時間があればぜひ、今日明日で概要を押さえていただいて、この90でこってりとこう学んでいただくみたいな感じでイメージをしていただければと思います。最後ですね、アンケートぜひご協力をいただいて、あそこが面白かった、面白くなかった、この情報がなかった、ここの情報をもうちょっと聞きたかったみたいなことがあれば、ぜひアンケート用紙にご記入いただければと思います。というわけでちょっと押してしまいましたけど、私のセッションはこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。